ね、努力は裏切らないとか言うじゃん。うんうんうんうん、やっぱ多分努力は裏切るよね。
違うんだもんね。
そうだね。
方向が違うからね。
確かに。
それだ物理世界の努力は裏切らないんだよ。例えばダイエットとかさ、マラソンとかさ、そういう努力はさ絶対裏切んないと思うよ。物理世界だから。
そうだね。
もうでも努力したからって例えば霊感がない人が霊と話せるようになるかっていうのは多分ないと思う。
なんかそこを編み出してる人はあんまり聞いたことないな、
うん、なんかブッダはまさにそうでしょ。で苦行をずっとしてたんだけど悟れなかったんだから。お釈迦さんは悟ったけど、うん、ずっと苦行してたの9年間、うん、ずっと苦しめて自分を苦しめて悟ろうとしたんだけど、うん、全く悟れなくて、ふざけんなよって言って、うんうん、もういいやじゃあ瞑想しようっつって瞑想してたら悟っちゃったの。
それ悟ったってどういうひらめいたみたいな感じ、うん、どういうこと。
悟ったはね今んとこ多分ね世界で誰も言語化できてないんだよ。
へ
え、うん、難しい概念で、なぜかっていうとブッダは、うん、悟ったってさいわゆる言語とか文字よりも抽象度が高いから、
うん、
抽象度高いものだからそれを文字にするとさ難しいんだよ、
うん、あ
だから3次元空間のものを2次元で表そうとするとさどうしてもできないことが出てくるから、
うんうんうんうん、見えない部分ができるね、うん、
それで2次元のものを1次元で表現ってできないじゃん。
できない、
この感じでいくと悟るっていう概念を言語や
そうか
文字っていうかあの次元で表すことができない。愛とかもそうなんだよ。愛とかも言語化できないから女性の方が多分よりリアルに感じるんだと思う。
なるほどね。
そ
う
か。
そうだから悟るっていう概念を人に教えることができないんだよね。
あなたも悟ってみてとしか言えないね。
同じ、ね、
同じ経験をしてみてとしか言えない。
そうそうそう。ひじりこちゃんが誰かを愛するっていうことと俺が誰かを愛するっていうことは同じ愛するをしててもさ、うん、同じかどうか分かんない。
分かんないね。確かめられない、ね、
確かめられないから確かめるためには次元を落とさなきゃいけない。でも次元を落とすとさ落としてる時にさなんか
差ができる
差が出ちゃうでしょ。
そうだよね。言葉で説明しようとしても絶対にできない部分があるもんね。
これ
なんだけど
そう
これとしか言えないっていうか、
音楽もそうじゃん。俺らどれだけさ iPod でさ音楽聴いててもさ、うん、音を一回さ振動を電気信号に変えてまた音に戻してるからさ。
そうだね、
うん、
でもだからなのかな。なんか
生には勝てない。
そっかそっか。
ライブと音源の違いはそれだね。なんか本当なんかライブで聞くとすっごいかっこいいのにCD になると全然違う、全然おかしいなっていう人とかいるもんね。
あると思う、あると思う。
なんでこんなダサくなっちゃうんだろう。そうそう。前でもなんか渋谷ってよくさ、ストリートライブとかやって、この間やってる人がいたの、超かっこいいなと思って。でもなんかこれからメジャーデビューするみたいな。でもなんかでも YouTube で撮ってある PV はダサいのね、すごい。
へ
え。全然違うんだけど、ストリートライブはめちゃめちゃかっこよかった。そういうことなんだ
ろうね。そうだね。
違いが、
うん、
チョコ食べたい。
私も
いただきます。
深い話になったね。
だいぶ深くなった。
だから愛とは何かみたいな話の、無駄さっていうのは、そこにあるんだよ。好きって何ですかとか、何々って何ですかっていう、それがさ物理空間に存在するものだったらさ、3次元空間でもあるからいいんだよ。ペットボトルって何ですかって質問されたらさ、これですって話やん。ないからさ、
目に見えないものは。
そっか。なんかその例えば愛ってテーマでさ、言葉じゃなくて絵描いたりとか、物作ったりする人とかもいるじゃん、でもそれも
絶対
同じだね。
3
次元で作ってるってことだね。
そうそう、だから落としてるかなんかしてるよね、で何々って何ですか、自由って何ですかみたいなさ、そういうのってだから3次元空間にそもそも存在してないものを、これその哲学者の人が存在もどきって言うんだよね。あの例えば意味、意味とかさ、自由、愛、信念、 何やと何でもあるじゃん、情熱、
うん、
これは全部理解できるじゃん、
うん、
意味を3人いて理解できるけどさ、
うん、できる、
これを3次元空間で表現できないじゃん、
う
ん、
できない、う
ん、でも一応科学、世界はさ一応科学が中心に進んでるけどさ、
うん、
唯物論なのね、世界って唯物論でないんだけど物の世界なのよ、
うん、
俺たちは物がある前提で生きてるじゃん、
うんうん、はいはいはい、はい、
存在じゃん、うん、でも意味とか情熱とか愛とかさ、うん、信念とか、
うんうんうん、
理解できるけどさ物ないじゃん、
うん、ない
ないね、
これ存在もどきっていうんだけどさ、
なるほど、そうか、
これは何なのかって哲学の世界でよく分かってないしさ、
でもさ例えば情熱って言った時にさみんな情熱が分かるってすごいね今思った
の、
うん、
だから分かってないんでしょうね多分ね、
だからこ情誰かが
あ
言葉を作った時の誰かが、うん、情熱ってこういうものだよねって誰かが言ったんだよねきっと、
うん、でそれがさどっかの時点で物にならなきゃいけないんだよ、物理的なものに物質に行かない限り人に伝わんないよね、
うん、
情熱っていうのは本気出すことなんだっていうのはもう全然物理次元よりも上の話じゃん、
うんうんうん、
情熱とは本気を出すことは多分これ意味ないから、
うんうんうん、
愛とは人を好きになることです。もうこれ言葉として意味がないんだよね。
うん、
意味なくないよ。だってわかんない。愛っていうのはペットボトルの水ですって言われたら、
うん、あーこれか。
あこれか、ね、これが愛か。そうそうそうなるんだけどさ。
あーなるほどね。
うん、
ってことはでも説明するときにもの、あ説明するときになんか他のものに例えるっていうのはいい。分かりやすいってことだ ね、
だね、
うんうん、
次元を落としていくことを具体化するって言うんだよ、
うん、
3次元より2次元だし2次元より1次元の方が具体的じゃん、
うん、
うんうんうんうん、
でそれがどんどん上がっていくとさ抽象的っていう、
うん、
だから物を説明するときに次元を落とす、
うん、
ことは分かりやすくなると、
ね、うんうんうん、
情報を削ぎ落とすからさ、
うんうん、すごいな、例え話上手い人ってそういうことしてるんだね、
確かに
そうそうそう
そうだよね、そうだよね、
そういうことでしょ、
うん、次元落としてん
だから分かるんだ、みんな
だから言葉がシンプルになっていくほど人の意識になんかこう落とし込めるみたいな、
そうだね、
そうだよ、だ
から男性はもしかしたらだけど、うん、今ちょっとふと思ったの、男性は次元を落とすのが得意なのかもしれない、女性は次元を上げるのが得意、
ああそうだわ、
だから女性は物理的な世界でしょ今ここ、
うんうん、
物理空間の世界でちょっと男性よりも生きづらいんだよね、
そうかそうか、ね、そういうことか、
だからさなんか
そうだね、
何かやるってなった時にさ論理的に考えるのが女性の方が苦手なんだよ、
苦手
仕組みとかさ、
あ
数学とかも男性の方が全然やる、
そうだよね、
で科学も男性でしょ、
うん、そうだね、
次元を落とすとどんどんいいんだよ、
逆に上げてるんだね、でも次元を理解するのに上げて理解してんだろうね、
そうだから人に説明できないんだよ、
うん、
だけどひらめくんだよ、
うん、
あ愛ってこれじゃんとか思っちゃうわけ、でも男はいやだ説明してってなる
から
、女性はこの数字って人だけど6次元の世界で、
うん、
あ愛ってこれだって思うわけ、
うん、
だけど男性は3次元の世界で、
うん、
いや愛を教えてくれって女性に言っても、
うん、分かんないからって、
女性は6次元からそれを3次元に落とさないと言語にできないじゃん、
うん、
だから理解不能なんだよね、
あ
だから本当に意味もなく何かするじゃん女性の方が、
うん、
だから女性の心は海より深いみたいなのあるでしょ、
あーあるね
あれ多分男が作った言葉なんじゃないかなって思う、むしろ男の方が理解できてる気がする、だってやりたいからやったんだもんとか言われちゃうわけ、
うん、
なんであの時ああいうこと言ったのに、
うん、
違うのみたいな、恋愛だとよくあるじゃん、
うん、
あの時ああいうこと言ったのになんで今違うのみたいな、その時はそうだったんだもんとか言われちゃうけ、
うんあでもその時はそうだったんだもんっていう感じがなんかわかる、
うんうんうん、
あるよね、
あるね、
うん、多分それは女性にしかわかんないんだろうね、
そっか、
うん、いや俺何度も経験ある、いや、そうなんだみたいなその時はそうだったんだね、今は違う、ああなるほどねみたいなで明確な理由がないわけ、
うん、でも女性ってやっぱそうなんだよね、なんだろう次元とか、
うん、
なんうん、そうか次元が高い
と思うよ、
なんか
うん、
そうだ、今で生きてるっていうのかな、なんかこう
今で生きてる。
だって次元が高くなるとさ、
うん、
明日昨日っていう概念ないじゃん。
あ、
時間が一方通行じゃないでしょ。
うんうんうん、
だから
今ここだからね。
今ここしかないからさ、高次元になればなるほど過去も未来もないから、
うん、ああ、そうだよね。
今しかないんだよね。
だから今思ったらそれなんだよ。
うんうんうんうん、
女性の方が今を生きてる、
それだけ。
ああ、なるほどね。
うん、だから幸福度が高いんだ、女性の方が。
ああ、
だから男性の方が自殺するんじゃない。
ああ、
なるほどね。
でうつ病になる確率はさ、男性と女性で女性の方がちょっと多いんだけどさ、
うん、
なんでかっていうと女性は多分生理があるからなんだよね。
ああ、でも分かる。
うん、だから生理なくなったら男性の方が爆発的にうつ病になってるんじゃない。で実際に自殺する確率はさ、
うん、
男性じゃん、
うんうん、
全然高いから。
そうか、男性は要は過去とかをすごいずっと考えちゃうからってこと。そのなんだろう、悩んじゃう、悩んでる期間が長いから。
あ、今以外を生きてないからじゃない。
今以外を生きてないから、う
ん、過去を生きてたり
未来を生きてたり、
未来を生きてたりするから。あ、
その上があって下がある、前があって後ろがある、右があって左があるっていうのは男性次元の世界だから。
そっか、だから未来がすごい不安になっちゃって、どうしよう、もうわからない、真っ暗で、どうしようもないってなって、未来が見えないから死のうってなっちゃう。
もうある、絶望。でも女性はさ、前があって後ろがあるじゃないからさ、ちょっとこれはちょっと難しいけど、前も後ろなんだよね、右も左なんだよね、上も実は下なんだよねとか、右も下なんだよねとか、よくわかんない、
う
ん、
自分が動けばいいじゃんみたいな。
だ、世界観的には
この時はここが
右、インターステラーのさ、
うん、あ
ー最後見たらいい見た、
インターステラー
見てる人もぜひインターステラーを最後ね見た方がいいんだけど、
インターステラーわかりやすいかもね、うん、
へえ、そうなんだ。
オチの部分ね、
あのシーンはそうか、
思ってた、そうだ、
うん、
で今のわけわかんない感じ、前なんだけど後ろだし、後ろなんだけど右だし、
うん、
右だけど左、昨日だけど今日、
うん、
ってい
う
秩序だってないし、
うんうん、
数学的じゃないし、
うん、
1たす1は2じゃない世界観。
へえ、
1たす1は1かもしれないっていう。
それさ、男性が見ててどう思うの、その映画って。 そういう感じなんでしょ、男性から。
あ、ね、そう、オチだけ。
あ、オチだけ。
そう、オチだけ。オチ以外はもう全然科学的なものだから。
あ、そうなんだ。
そう、しかも。
すっごい面白い。
あ、そうなの。
2回見た。
え？何を今日。
そう、多分そうなんだ。俺らのさ、この物理空間ってさ、基本的にはさ、
うん、
光よりも遅いっていう前提じゃん。
うんうんうん、
光よりも速い物質ってないからさ。
うんうんうんうんうんうん。
でもう光より速くなると俺らが持ってる相対性理論とかさ、まあ、一切効かなくなるんだよ。
関係ないってことだ
もん
ね、
うん、だからあのブラックホールの中あるでしょ、
うんうんうんうん、
あれはもう観察しようがないし、あの世界は多分もう俺らの想像をはるかに超えて、だから特異点って言われる。
なんだかわかんない場所ってことだよね。
そうそうそう、光があの俺たちの20世紀最大のこう科学的な発明が相対性理論だとしたら、
うん、
相対性理論は光の速さはあのさよりも全てのものは遅い前提で全てがある、
うん、
で科学があって光よりも速いものはよく分かんないのも、
うん、はいはいはい、
でブラックホールの中は光よりも光ですら動けないくらい重力が重いのよ。だから光の速さよりも重いエネルギーがあるわけ。
ああ、
ここがねすごい面白いよ。光よりも速くなると因果関係が逆になるんだよ。
え、なること。
例えば
速くなると
俺がピストルを撃ちました、
うん、
ピストルの弾が出ました、
うん、
肘りこちゃんに当たりました、
うん、
だから肘りこちゃん死にました、
うん、
っていうのは原因と結果があるじゃん、
うん、
だけどこれ光の速度よりも速い世界に行くと逆になるから、肘りこちゃんが死にました、だから僕はピストルを撃ちましたなる。これは相当難しいから理解できないんだけど、
うんうんうん、
そうするとタイムマシンとかさ、いろいろなんかいろんなものがあって、で今
逆、
絶対逆になるわけじゃないよ、
うんうんうん、
だけど逆もあり得るっていう。
あすごいね。
なんかでもそれってさ、
謎、
ね、自分のなんかその未来を先に設定すると、
うんうんうんうん、
その引き寄せの法則みたいなのでもさ、あるじゃん。
あれ
はそういうことなんだろうね、多分。なんか引き寄ってくるんじゃなくて、 要はそれって先に自分の未来を決めちゃうのよ、
うんうんうんうん、
例えば3日後にデートするとするじゃん、
うん、
そしたらもう日記とかを先に書いちゃうの3日前に、
はいはいはいはい、
でデートでこんなことしてすごい楽しかったって書いたらそうなるみたいな、
うんうんうんうん、
それってその要は結果先に決めて、
うん、
後から原因ができるみ
たいな、うんうんうんうん、
でそれを俺たちの因果関係の世界、うんうん、普通の物理空間、
うん、
俺たちの普通に生きてる次元、
うん、
20世紀当たり前だと思ってる俺たちの、
うん、
この中で考えると意味わかんないんだよ、
うん、そうだね、
うん、俺たちの今持ってる科学力でそれを唯物論的世界観なんだけど、唯物論的世界観でスピリチュアルを見ると、
うんうんうん、
全く説明できてないから
わかんないもんね、
はってなる、
うん、
そうかそうか、
うん、
そうだよ、なんでこうなるの、
う
ん、
そうだよね
ってなっちゃうもんね。
魂がとか言って女性が言って、だから魂って何でできてんのとか言うわけ男性が。でも魂は魂なんだよとか、いやだったら世の中の物質っていうのは基本的に全て素粒子の結合だから、
うん、
どんな粒子でできてるわけとか言っちゃうわけ。
うーん、
いや 粒子とかじゃないけどみたいな粒子じゃないものはないじゃん今のところって、ダークマターとダークエネルギーしか発見されてないわけでしょとか言うわけ男はねうーんみたいな。でも女性は説明できないわけ。
そうだよね。
説明できないけど分かってるんだよね。
あ、
そうそう、なんでかって次元が高いからさ。
そっか、
そう、それを科学とか数学のとか言語とか言葉っていう抽象度に落としちゃダメなんだ
よ。うーん、ほー、
そうそうそう、だからそこをお互い理解し合うことが一番いいんだろうなと思う。
確かに、
なるほど、
うん、
次元が違うと、
うん、そう、最近気づいた俺。だから目に見えないものを信じない人っているじゃん。
うんうんうんうんうん。
でも目に見えるものって目に見えないものの集合体なんだよね。
え、
例えば机じゃん、
うん、
机あるじゃん今、うん、こう机って何でできてる、木でできてるでしょ、
うんうん、
で木は何でできてるかっていうと、あって素粒子でしょ、
うんうん、
素粒子目に見えないじゃん。
確かに。
素粒子は何でできてるんだってやると、まあエネルギー、今のところ科学の最先端では、
うん、
エネルギーの輪って言われてる。エネルギーね、
うんうんうん、
振動とか、ね、
振動とか、
うんうんうん、
でもその世界には光がないからさ見えないじゃん。
ちっちゃいつぶつぶがブルブル震えてる塊なの。
え、
そうそう、
簡単に言うと、
簡単に言うと、まあもう確認すらできないけど、
あ、
素粒子っていうのはちっちゃいつぶつぶなの。なんかもう 木とか人だったら細胞の、
うん、
そのまた細胞のそのまたもっとちっちゃくちっちゃくちっちゃくちっちゃくどんどんどんどん見てたら、
うんうん、
ちっちゃいつぶつぶになるんだ全部、
うん、
何もかも物とかも、
うん、
なんかそのつぶつぶのつぶつぶがちょっとブルブルって震えて動いてるみたいなのがエネルギー
すごい。
そうそうそう、男性はそういうのに興味あるじゃん今のって。追いかけてやってるでしょ、
うん、
これ男性的世界観だから、
うん、あ、そっかそっか、
興味持てないでしょ。
持てない、
うん、そう、そういうもの、
ね、私ちょっと男性的なんだよね、なんかそういうとこ。
そうなのか、そうなのかな、
あの思考は男性的かもしれない。そういう
追いたい、
追いたい、
追い、なんか、うん、
深掘りしたいみたいな、
うん、
いやこれはすごい
私でもその過程はどうでもいいんだよね。
つ
ぶつぶの塊って思ったら面白いなって思う。
そっか、
同じものでできてる。
だってこれさ、うん、自分もさ、
みんな同じものでできてるの。
そうだよって思ったらすごくない？
すごいそれ
じゃあなんでこうやって触れるのとか思うじゃん。
確かに、
硬いのなんでとか。
すごいね。
まだ今のところ分かってないし、
多
分分からないんじゃないかな。
不思議だよね。
確かに、
なんで違うものに見えてるのかも不思議だし。
うんうんうん。
実際ね、特に興味あんな男性な
の。だからね、
そうそうそうそう、
うん、
でも本当に根本的に男女は違うっていうのはなんかすごい、でも 今の話で分かった気がする。それを理解し合ってるっていうのが大事だよね。
生き物として違うんだ。
そうそうそうそう、
次元が
分かんないね。だから違うんだって理解しないと本当分かんないよね。
ね、
うん、だってそのなんだっけな、ある人がなんか本で言ってたもんね、その火星人と金星人ぐらい違うって。男の人が金星人で女の人が火星人ぐらい違うって、
うん、
要は違う星の人もうね、なんか価値観も概念も 何もかも根っこから違うから、
うん、
って思った方がいいよってそのパートナーシップの本とかに書いてあるんだけど、
うんうんうん、
そういうことだよね。
そうだよね。
そうだね。
宇宙、そうだ、宇宙人だと思うぐらいの感じ。そうそう、
地球人と宇宙人がみたいな理解し合うってことだもんね。
ね。
でも分かんない、本当は男性は全員宇宙人から来たのかもしれない。
かもしれない。そう、それ思った。そうだよね。
違う星の
男と女性しか世の中に、うん、地球にはいなくて。
いなくて。
俺たちはもしかしたら200年前くらいに移住してきたのかも
しれない。どうもーって言って。
で、めっちゃ頭使って、うん、あの歴史を改ざんしたのかもしれ
ない。それだったらでもちょっと面白い。
面白いそれは。そしたらエイリアンとか来てももしかしてうまくやっていけるのかもしれない、うん、
ね。でもだって本当何百年もさ男と女でさ。
うん。
わからないって言ってるんだからさ、うん、
確かに
もう答えが見えてないっていうことをわかるのが最初だよね、
う
ん、
そうだね、
まあたかが何千年だよね、
何千年何万年ぐらいの
文明ができては7000年って言われ
て、7000年
7000年ってすごい短いね、でも思ったら
短いよ、確
かに7000年だよ、地球何何億年だっけ、
46億年
でしょ、なんだっけ、地球をさ1年365日に換算したらの46億年を、
うん、
人間が生まれたのはなんか12月31日の夜の11時
59
分ぐらい、
59分58秒とか
ぐらい、へえ、だよね
すごい、
ピッて思っちゃう、
ピッて思っちゃうね、
そしたらね、
うん、
楽しまなきゃ仕方ないってことだね、
ほん
と
そうだよねいや
100年生きないんだからね、
100年生きないよね、
分かんない、死後の世界があるかもしれない、
そうだよ ね、それを考える
とね、そもそも死なないかもしれないし ね、
死ななかったらすごいね、
でも死なないって思ったらすごい人生計画変わるんだけどな、変わらない、うん、死なないですよって
、確かに変わる変わる、
どうしようって思わない、でも逆に、
う
ん、
そうだね、
期限がないから
何もする気起きないね、
うん、逆に期限があるからいいのかもって思って、
確かにね、
多分死ななかったら何もしないんじゃない、
うん、だって、うん、
全ての意味がなくなるんじゃない、
なくなる
ね、なくなるよ、もうすぐ死んじゃうからって言ってさなんかするもんね、みんな、
うんうんうん、
残すために
今この時しかないって思うのもさ、
そうだよね、時間の概念が
ね
あるから、死なな、うん、死んだ方がいいな、そしたら
死んだ方がいいよ、
死んだ方がいい、終わりがあった方がいい、
終わりが、
で何かしら期限があった方が楽しいんだよね、
うん、
ねえ、
やっぱ女性は何歳で子供とかさ、
そうだね、
ねえ、
それがなかったらさ、多分さなんかず、うん、いつでも子供
埋める
よってなったら、
うん、
すごいあれだよね、変わるよね、
確かにずっと産まないかもしれないし、
うん、まだ
60過ぎてそういうことがあるかどうかっていうのは分かんない確かに性交渉があるのかどうかっていうのは分かんないけど、
そうだよね、
確かに
男性は若い人とね行っちゃうもんね、
行っちゃう ねそうなんですよ、男性って
若い女性になるよね、どんどんこう、
そうだね、俺も最近知り合い40代と20代で結婚してたよ、
あ今多くない、なんか15、6歳とか普通じゃない今。
だから同世代の男の経済力がなくなったから上見るんじゃない？
ああ、それもあるね。
そうだね。
と思うよ。で40くらいになってで下とできるから、
うん、
男もラッキーじゃん。で女性もいいじゃん。
うん、
だから別にずれてんのはさ永遠にずれるわけだからさ何の問題もないよね。
あ、
最初どっかで生じるだけじゃん。ね、ずっと20代と40代がずっと付き合っていくんだったらさ、
そうだね。
今後も俺が40になった時にさ出てくる。で今5歳くらいの女の子とどうでしょう、
そうだね、
あと15年後だから、
へえー、そうだね、
でも問題ないよね、全部ずれてるわけだから、
うん、
確かに
男性が先に絶対死ぬなっていうのは
寿命も短いし、
ね、それが短いね、でもそれがね、
そう、でもなんかそこまで離れてたら女性は女性でその後の人生も楽しめそうって思っちゃう、
ああ確かに、
若く自分が例えば20代で、
うん、
男性が40代で結婚して、でも男性が70ぐらいで死ぬとするじゃん、
うんうんうん、
そしたら30年後だからまだ50とかだよ、
そうだね、
50からだったら再婚とかもできる。
確かに
できるね、
うん、あでそれで逆に自分がおばさんになったら若い男の子と再婚する
なんかさできればね。
男性はさ例えば50代とかでも超渋くて、
うん、
男的魅力があれば30前半とか、うん、まあ半ばぐらいの人と結婚できるけど、
うんうんうん、
女性が50過ぎていくら、うん、ね身なりとか綺麗にしてても、
うん、女優さんレベルじゃないときついよね。
ね
夏木マリーレベルだね。
あ本当そうだよね。
吉永小百合とか黒木瞳とか。
うん本当本当。
海外だとすごい多いけどね45
歳。多いよね。
本当綺麗だね女優さんね。だって自分の母ちゃんの40代やべえかったもん。
わかる
これやべえなって思うよね。自分が中学生くらいの時の母ちゃんマジ母ちゃんじゃんザ母ちゃんだからさ。
わかる
母ちゃんこれなんですよ。今黒木瞳とかも相当綺麗だもんね。
やばいよね。そうだよ50代でしょ、
うん、
黒木瞳とか、
うん
夏木マリとか桃井かおり60歳だっけ。
あそうだよね。
でもあんな綺麗
綺麗
最近結婚して
俺平子梨沙なんてすごい平子梨沙であってあのモデルの人あんなすごいよね、
うん、今いくつぐらい
45、6ぐらいだよ。
俺も20代だと思ってたもん。
あれさでもほんと最初写真で見た時に20代のモデルさんだと思ったらよえ40みたいな。
すごい
発達したんだよ。
技術が発達した
んだよ。最近いろいろこうやりすぎちゃって
整形
っていうかこう、うん、なんだろうなんだっけあの
注射みたいな
注射、うんうん、あるじゃん、
うん、
シワが
取れる
注射みたいな あ,、
ね、
あれをなんかやりすぎちゃって顔が崩れてきてるっていう噂が。
あそうなんだ。へえ。
リンカより年上だな。
ああそうなんだ。
男がかっこよくいるのと女性が綺麗でいるのだったら多分男がかっこよくいる方が楽なんだろうね。ハードル低いんだろうね多分ね、
うん、そうだってシワがいいんだもんみたいなさ感じじゃない男の人って。しかも経験値
でいいシワが出る、
うん、そうだよね
感じ男性は、
うん、でも男性もなかなかいないって思うけどね。なかなか出会えない。電車とか見ててもさなんか
あ電車の中ではねやっぱり
いないよね。
電車にいるそうは
電車そう電車にいるそうは
そうじゃいないのか、うん、
でも原宿とか歩いてるとやっぱかっこいいぜ。い
るそう
原宿とかにいるおじさんとかは
超かっこいいよ。
この前結構前だけど、
うんうん、
私竹中直人を、
うん、
原宿の道で見たの。なんか仕事でね私は仕事で、
う
ん、その原宿の会社、うん、アパレルの会社に行って帰りでタクシー乗ってたのね、
うんうん、
その上司と一緒に、
うん、
そしたらなんかすっごいかっこいい人が道歩いてんなと思って遠目でも分かるの。
へえ。
そしたら あれ竹中直人だって、
うんうん、
その上司がね、
うん、
言っててもうねもう全身竹中直人って感じ。なんかレザーのライダースに革パンだったの。
すご
い超かっこいいでしょ。
やばいね。
でサングラスして歩いてたの、
うん、
めちゃめちゃかっこよくて。
へ
え。そんな感じだよ。もうなんかにじみ出ちゃう全身に歩いてるだ
け。俺この前渋谷でケンコバ見たけどさ、
うん、
ケンコバもねやっぱかっこいいよね。
ケンコバかっこいい。
かっこいいだろうね。
私もサンチャのツタヤで見たことある。
ねえ私服もかっこいいん
だ。かっこいい。
おしゃれだよね、
うん、
やっぱ何人か見たらスピードワゴンの糸だとか見たことある。
あ
もうかっこいいよ生で見ると。
糸だもサンチャだなんか
見たの。
なんか、
うん、
そう私前あの辺に住んで、
うん、
近辺に住んでた時は、
う
ん、ツタヤでよくね、うん、お笑い芸人は見た。
へえ。
かっこいいよね、
うん、あとビビるの大きとかもかっこいいよ。
あそう、
うん、実物結構背すごい大きくて。
あそうなんだ。
80ぐらいあるのかな。
へえ、うん、意外。
仕事ルックスって結構あんだろうねテレビで。
うーん
まっちゃんを見たけどまっちゃんそのままだったな。
そうなんだ。
でもすっごい目立ちそうまっちゃんって
オーラが。
そうだね、うん、マッチョだったもん。
そうだよね、超マッチョだよね。
なんか今鍛えてるよね。
もうここ6年鍛えてんじゃない。
うん。
テレビで結構マッチョですみたいになるの話題になる前だったから渋谷でする
に、うんうんうん、
うちょんと超マッチョだと思う。
へ
え。うわ筋肉はさ何歳になっても育つからさ、
うんうんうん、
あそうなの。
そうそう100歳でも筋トレしたら筋肉
つ
く。もし50、40後半くらいから筋トレ始めたらでしょ。
うんすごい。
そうだよ、まっちゃんって今53 2とか3でしょ、
うん、
ねえ でも今の方がなんかいいな。昔の、
ああ分かるかもそれ。
坊主になる前のまっちゃんより、
うん、
今のまっちゃんの方がなんか、ね、
出てるよね。
今だからかな。
今だからか。
自分たちが、
うん、小学校
確かに、
あ、そうかそうか、
自分たちの年
齢が、小学校の時だってモーニング娘。見て可愛いと思ったもん俺。
うん、
今モーニング娘。見るとマジかって思うね。
やばいよね。
あの時の映像もね。
あ
の時の映像、そうそう
そう。そうだね。
マジかって、辻ちゃん、かごちゃんマジかって思うね。
子供だよね、完全に。
子供っていうか、なんかブサイクじゃない。
なんかもう流れみたいなのあるんだよね、その脚光を浴びてるっていう旬みたいな。
あるし、やっぱじ、ね、時代とかなのかな、その
メイクとか、
その時のトレンドとか
時代はね。
ちっちゃい頃俺だってキンキキッズは堂本光一がイケメンだと思ってたよ。
そうなんだ。
わかるわかる、それ
わかるでしょ。
つよしめっちゃ好きだから。
あ、本当。
でそう、大人になるんですよ。で、あ、つよしの方がかっこいいんだってことにどんどん気づいて
る。確かに、あ、でもそうかも。なんかスマップとかも、
うん、
稲垣吾郎がなんでかっこいいのか、うん、小学校の頃は分からなかった。
あ、
なんか香取慎吾とかが若い、
うんうん、
自分がちっちゃい時はかっこいいなと思ってて、
分かりやすいからだろうな、
うん、
あ、そうかもね、
分かりやすいからなんじゃない
とか、キムタクとかがかっこいいなと思ってたけど、
うん、記号は好きになるんだよ多分ね、記号で多分。
ああ、なんかパッと見なのかな、こう見た目、
うん、
でもその吾郎ちゃんとかは大人の感じじゃん、
うん、
大人の女性にモテそうな感じ、
うんうん、
今見ると分かるよね、モテる意味が。
確かに。
話が飛びまくって
もう収集がつかない感じ。
いやでも面白かったと思うよ。
面白かった
長の話、うん、ね、2時間
2時間も喋
ったんですね。
すごい面白い、広くなったね話題が。
いや、すごいわ、
宇宙から。
誰が聞いてる、恋愛の話しようと思ったのに ね。
そ
う、いや、でも全部
でも恋愛だよ
これ、繋がって、
うん、
抽象度の話はね、噛み砕くと面白いと思うな。
面白い、
うん、だから愛とは何か、自由とは何かを言語化しちゃいけないんだよ、もう、
うん、そうだね、そう、
体験として、
うんうんうん、
体験とか瞬間としてメモリーしておく以外はもう方法ないんだ。
うーん、
メモリーね、
メモリ
ー、確かに、
というオチです。
はい
はい。すごい。
で、いい男は、
うん、
キリア、カズ、アキイカ。
え、そうなの。
そういう結末。
そうそうそう、
結論。
そうそうそう、ぜひラストナイトを見てください。
今日ね、見たい映画がね、めっちゃ増えた、
うん、
劇場で劇場で。
映画評論家だから。
最後と最初は
そうだ、ね、
すごいいい感じにまとまったね、
うん、いやー面白か
った。キャシャーンとゴエモンは見なくていいけど、
そうだね。
で、ラストナイト見て、そ
う、ラストナイト、あれ、モーガン・フリーマン出てるんでしょ。
出てる
よ、すごいよね、
すごいすごい。
モーガン・フリーマンとね、クライブ・オーウェンっていう主演の人だけだよ、
うんうん、そうなんだ。
あと、伊原剛、日本の、
うん、
が出てるんだ。
出てる、だけ日本人。あとはもう、ね、俺ですら名前一人も知らなかったから、相当マイナーなの。多分すごいギャラ飛んだんでしょ、2人で、
うんうんうん、あー、そっか、そうだろうね。
でもクライブ・オーウェンって、日本でクライブ・オーウェン、
うん、
でさ、人来ないよね。
あんまり知らない
、ね、聞いたことない、
うんうん、
有名じゃないですね。モーガン・フリーマンだけだよね。
そうだね、
有名なのはそうかもね。
モーガン・フリーマンみんな知ってるもんね。
そうだね、
知って何かしらなんか出てる
よ
ね、
うんうん、
なんか、ね、
とサミュエル・ L ・ジャクソン、ね、
あー出てるんだ。
アベンジャーズとかさ、
あ、
何でも出てるよね、
うん、出てる。
あとケビン・ベーコンでしょ。
ケビン・ベーコンって何、
顔見たことある。
そう、
何出てる人、でも見たら分かりそう、
見たら分かる、
うん、そうなんだ。
ラブ、今公開、ラブアゲイン出てる
ね。あ、本当、うん、あの 黒い髪の、
主人公、ラブアゲインでしょ、うん、主人公はスティーブ・カレル、ライアン・ゴズリングと、
うんうんうん、
あとあのジュリアン・ムーがいるじゃん、お母さん、
うんうんうん、
お母さんの浮気相手。
ああ、すごいね、やっぱ詳しいね。すごい そんなペラペラ出てこないわ。映画だ
けで喋ってもいけるね。
いけるね。
この3人は。
映画。
映画
ね。
映画だけで
も。そうそうそう。俺も俺よりすごい人って本当すごいからね。いや俺はゴミみたいなんだよ。本当に俺もこの人の話を聞きたいみたいな人と喋ってるとすごいからね。全然違う。
うん、
ズバ抜けてる。
そう
映画好きは。
仕事でやってる人とかもやっぱり、まあ、当たり前だけど、うん、ものすごい見てるから。その
いやさどういう風に見てるかとか知りたい。
どういうか時間的に
時間とか何回とかさ何回
あ何回見るか
そうそう
一本を
そうそうでやっぱさ一回だとダメだなっていうのは思って
あそうかもね第一印象で一回見て
そうそうそうそう
二回目、うん、もうちょっとシーンを細かく見て
うんそうそうシーンとかでねこう話せるのとかもすごいよね
好きだと3回とかみたいな
そうだね好き
なやつ1個の映画だけすごい詳しい人とかをさ、
うん、
めっちゃ見るん
そうだよね
それを
ラブアゲインのクライマックス20回以上みたいな
そん
なに、まあ、5、6分じゃんクライマックスだけだから
なんで
覚えてる
えあの最後さ
みんなでガーッ
てそうそうそう
最高だよねかあれずっと見て
た分かりづらい
ずっと
みんなで
ガーッ2分40分1時間40分くらい
うんうん
ずっとだからこれから見る人はあそこだけはすごいよね、うん、はぁって思ったもん最高だぜラマリ
あれすごいよね最後あんな感じになると思わなかった本当
もう爆笑したもん最初の方でずっと主人公がさ奥さんにさなんか離婚しましょうって言われて、うんうん、でいい男を目指すっていう話なんだけどさ、
うんうん、
そうなんかギャップで満足するんだとかさなんか言うじゃん、うんうんうん、すげえ面白い
見よう
お前学生かいや学生じゃないじゃあお前はスティーブ・ジョブズか違ういやお前アップル社のオーナーかいや違うだったらお前にスニーカーを履く権利はない
何それ
スニーカー履いちゃダメなんだ学生かスティーブ・ジョブズかアップル社のオーナーじゃないかにスニーカーを履けない俺もそれ持ってあ俺もに主人公もニューバランスでさ俺もニューバランス、うん、あやばいって思って俺もニューバランスから卒業しねえとと思ってスニーカーを発見
して
あれ本当面白い
やばい面白かった
いいな見たい見よう
ね
はい
はい、
はい、
じゃあということで、
はい、
映画評論家のナリ君を
楽しかったです
楽しかったです ね熱い
2時間
違う
2時間の長編でした、
ね
まあ、これ聞くくらいだったらラブアゲインをぜひ見た方が2時間経って言う
これねでもこれまとめて1本に
そうだねどうしようかね
しようかどうしようか、うん、まあ
まあ
まあまあ
まあまあ
はい、
はい、
じゃあ締めましょうか
はい、
はい、
長々と
はい
ありがとうございます、
はい、
これはこのままこの感じで締めましょうかね
そうだね
うん
あそっか
いつも何かあんの
スペシャルですけど、あ、いつも一応じゃあ締めで、
は
い、
そうだね
締めで、あの秘密の花園宣伝
というかあ、そうだそうだ
をしたいと思いますけど、これ、なりくんのなりくんのなりくんファンもこれは聞いてくれてるかな、
うんうんうん、
秘密の花園っていう、
うん、
あの大人の恋愛と性について、
うん、
真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントっていうことで、う
んはい、
ポッドキャストを2人で、ね
はい、
やってます、う
んはい、
もう25回ぐらいかな
そうですね、
うん、
やってて25回ぐらい
毎週、
はい、
火曜日に更新しているポッドキャストやってますので、
はい、
秘密の花園と言いますので、
はい、
よかったら聞いてみてください
はいぜひお願いします、
はい、いつも聞いてる方は、
はい、
ありがとうございます
ありがとうございます
はいってことで終わります
はいありがとうございました